ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、ドルフィンですということで、ドルプロ久しぶりのドルプロ収録配信か、ドルプロでの配信になります。お久しぶりです。前回まで3回にわたって、久しぶりにトモキンと2人でリアル収録をしたのをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。大阪に戻ってきて1年、もっとねこう一緒に収録すると思っていたものの、なかなか日程が合わず、でかつズームとかでも収録をすることなく、以前の同じように、ドルプロを収録をしておるような形が多くなっておりますが、まあまあこれもね、一つ、俺のなんだろうな、生活の一部になってきてしまっておるので、まあ楽しくお聞きいただければありがたいなと思っておる、おりながら今、スマホ片手に収録をしておりますが、前回までの3回、どうしてもねトモキンと一緒にこう対面で収録をすると楽しくてね、ついついこうお酒の量が増えてしまうわけなんですよ。まあ、お酒を飲みながらね収録をしておるんだけど、この間は兵庫県の三田市のトモキンのところまで、赴きまして、一緒に収録をしたわけなんですが、収録を始めたのが夜8時過ぎからで、でその前に俺はダラプロの歩夢くんのお兄さんがやっている進さんという方ね、進さんも昔ダラプロの、パーソナリティではあったんだけど、進さんがやっている鉄板ゴブリンという、鉄板焼きのお店に一人で行きまして、メガビール2杯と名物のゴブリン焼きと、あとなんか筋肉のなんかこうなんていうの、炒めたようなやつを食べて、めちゃくちゃもう腹パンパンだったんだけど、3000円いかなかったぐらいでね。でもだいぶメガビールだからさメガビール2杯飲んだから、もうその時点で割とね酔っ払ってるのに、さらに一収録に1本ずつぐらい飲んでたから、最終ね3本撮ったから、あの時ね、だからプラスで、まあ、缶ビール3本飲みながらで、だいたいトモキンも俺もスナック菓子が好きなんでね、ポテロングか投げ輪をこう当てにしながらね、なのでもしかしたらバリバリバリっていうね途中で音が入ったら、あポテロングか投げ輪を食べてるんだなというふうに思ってもらえたら大丈夫です。はい、でその前回ねこうお互いがなんか書いた紙を引いて、それについて、話し合うみたいな10分だっけ5分だっけな、全く覚えてませんはい、単なる酔っ払いだったんで全く覚えてません。なのでよく無事に帰れたなと思っておりますけれど、はい、全く覚えてませんので、まあ唯一覚えてる人はバイポイね、バイポイ言うの忘れたっていうのがあって、最後バイポイ言えたなっていうぐらいなところで全く覚えてませんが、まああんな形のもね、またなんかこうやれれば面白いんちゃうかなと思っておりますのでね、またどっかでやれればいいかなと思っております。はい、ということで、 9月最後の配信、2023年9月最後の配信で、収録の時点では9月28日であります。もうプロ野球もね終盤に差し迫って、セリーグはもう阪神がアレをしてもうすごいんだから、大阪もう阪神のアレ直前、まあ直前というか、まあずっと強かったからね、今年はもうテレビとかはすごくにぎにぎしくやっておりますが、阪神1位決定でしょ、2位広島決定でしょ、で3位が今我が DeNA ベイスターズとジャイアンツが争っておって、まあほぼベイスターズが有力かなと思っております。なのでクライマックスシリーズはまず2位と3位がやるので、ベイスターズと広島がマツダズームズームスタジアムでやると。でもしこれベイスターズが勝ち抜けば、俺は甲子園に応援に行きますね。まず行きます、はい、ベイスターズ応援しに。でおそらくパリーグはこのままオリックスが上がってくるんじゃないかと予想しておるので、クライマックスシリーズはベイスターズが上がってくれれば京セラドームでやるときには俺はまた見に行けるなと思っておりますから、ちょっとこれベイスターズね下克上で頑張ってもらいたいと思っております。まあ今年ねピッチャーがね、まあ、東がすごくいいからね。でこの間前々から言ってた、東京に仕事で行ってましてね、9月の12週目かな、14、15、16ぐらいで、で、ちょうど夜神宮球場でヤクルト対 DeNA があったので、見に行きまして、ちょうどその日平が投げてたのかな、で外のホームランとかも見えたし、その日にね牧秀悟のタオルを買ってちゃいまして、はい、思わずね牧秀悟の、タオル買って、今ちょっと牧一押しでねベスター社っていうのをやりたいなと思っておりますので、はい、まあ、頑張ってほしいなと思っております。はい、ということでこの9月最後の放送のこの時期に、プロレス界何か起きたかなというところでいきますと、まあ神戸ワールド記念ホール、兵庫県のね、毎年恒例の新日本プロレスがねそこで大会をやって、まあ、そこで何かこう事件が起きたかなと思い返すと、金丸がね、裏切り、ジャストファイブガイズを裏切って、ハウスオブトーチャーに入るみたいなね。よくよく見るとさ、こう乱入だっけしてきて、黒い T シャツね、ジャストファイブガイズの黒い T シャツを着て、それを破った中に白いハウスオブトーチャーの T シャツが出てくるんだけど、若干こう見えてたよね、首元がね、あ、なんか白いの見えてる、インナーなのかなと思ったら、あ、そういうことかっていうので、まあその金丸がねこう裏切ったというところは、その日はね割とちょっとびっくりもしたし、ダラプロのカオルちゃんがツイッターでなんかその写真を上げてて、俺全然そのリアルタイムで見てなくて、これ何が起きたんだろうと思って、でそこからタイムラインを追いかけたら、裏切ったんだということでね、まあ、そういうことがあればなんか歴史の証人になったかのような形でね、やっぱプロレスってそういうとこが見れたら嬉しいよなと思っておったんですが、何にせよちょっとそんなのがね霞んでしまうぐらいの、まあ、ニュースが入ってきたということで、やはりおそらくね、直近で配信されているプロレス系のポッドキャストだとこの話題に触れてると思うんだけど、中島克彦が、ノアを退団するというところでね、ちょっと驚きのニュースが流れてきましたね。皆さんねこうノア好きな方、興味ない方、まあそれぞれ、思うところはあるとは思うんですけれど、やはりね、我々ちょっと古いファン、平成初期からのプロレスファンからするとどうしてもこう WJ からの流れを組んでおって、まあそのね X1 から見ているし、 でダイヤモンドリングで健介ついていきながらっていうので、まあ、今の地位をようやく確立したなというところの中で、デビュー20年かちょうど丸20年だよね。 X1 が2003年の9月だったからで、ね、この20年の節目で、何かチャレンジするだったかな、夢を追いかけるみたいな形でのコメントがあったとは思うんですが、まあ、皆さんどこ行くと思います？中島、うん、だ多分こういうのを考えるのがプロレスの面白いところだよね。うん、あのプロスポーツでさ、まあ、野球とかサッカーの場合、まあ、移籍をするときに、まあ、トレードとかさ FA とかさレンタル移籍みたいなのがあったりするけれど、まあ、選手と選手が入れ替わるみたいなのが事実だけはこう公表されて、でその公表されたものを元に、まあ、スタメンをさ想像してみるとか、でも結構簡単にこう想像したりとかさ、まあ、できたりするもんだけど、今回の場合は行き先がまだ何もないんだよね。一旦対談をするということで、まあどこへ行くかと何をするのかみたいなところを考えるのがまず今こうね、タイムツイッター X 上ではその辺がこうやり取りされてんのかな、見てないけど5チャンネルとかも多分そんな話で盛り上がってると思うんだけど、まあそういうのね、脳内プロレスみたいなのをするのがさやっぱプロレスって楽しいところで、じゃあドルプロとしてはどこへ行くのかという結論に持っていかざるをいけないのかなというのが、まあ、今回のドルプロではあるんですけれど、まあ、なぜ対談をするかというところを、その対談をした目的が何なんだろうというところを想像しながら話をしていった方がいいんだろうなというところで、まあ、実際ねその20年を節目にみたいなとかあったけど、丸藤のコメントなのかな、なんかこうチャレンジするみたいなことをなんか書いてあったかと思う、夢を追いかけるとかなんかさ、そういうね感じっぽいことがあったんで、そうなるとよ、まあ例えば選択してまず国内なのか国外なのかってなった時にチャレンジみたいな言葉でさ、国内でそんなんてないのかなと思うわけよ。現実行く先ってさ、遺跡ならよ新日本か、まあ、全日本なんだろうけど、新日本だって今ノアとこうなんていうの協力関係にあるので、チャレンジ的なことをせなくても全然遺跡っていうのが可能だと思うし、まあ、全日本に行くのが、まあ、どっちかというとチャレンジではないしね。これがまだ宮原とやる前だったらなんかそんな新鮮味もあったけども、やっちゃった後なので、じゃあそこじゃないんじゃないかとなると、やっぱりこう海外が有力なんだろうね。うん、で行くとどっち、まあ、AEW なのか WWE なのかみたいなもあるけれど、おそらく現実、まあこのね AEW か WWE どっちか二択、どっちかって言われると、まあ AEW の方が濃厚でしょうね。濃厚でしょう。これはみんなもそうでしょう。そう思うでしょう。ちょっとさ、WWE の選手としては、中島克彦はちょっと小さいよね。小さいし、で、やはりちょっと中島のファイトスタイルって、もしかしたら相手を壊してしまいかねないようなファイトスタイルだったりするわけやんか。そういうので WWE はちょっとダメなところもあるのでしょ？で考えると、まあまあこれ消去法になってくるんだけど、じゃあまあ AW の方がまだ受け入れられるんじゃないかと思うんだけど、でも AW にしてもさ、わざわざ対談してまでじゃなくても全然ルートはあるわけで、じゃあ何なんだろうって思うわけですよ。でもう一つ考えられるのは、なんか団体を作るみたいなねところなのかなと思うんですけど、これこそさ 今作ったところでみたいなところもあるでしょ。なんかこうね、それこそ WJ みたいな形になってしまってしまいかねない。まあ、運命的なのはさ、中島が今35歳、20周年で35歳って言えば若いよね。だからこう35歳でしょ。で、ケンスケが WJ に行った年も確か35歳だったはず。なんか運命を感じるけどね、マグマを感じるよね。ああしまった、そうだ、運命じゃなくてマグマだったな。最初からマグマって言うないとこがやっぱドールプロだねマグマを感じます、ここは。はい、マグマがふつふつとしてるのを感じますが、でもやっぱ現実的ではないよね。だってメンツがさ、他誰来るのっていうのもあるし。で、行くとだよ、俺やっぱりさ、なんだかんだで新日本移籍するんじゃないかと思ってます。ドルプロとしての答えっていうかな、予想は中島は、新日本移籍と思ってます。はい、なぜならばですけど、まあいろいろとね、建前上の理由はいろいろ言ってるものの、おそらく契約更改で満足いく査定をしてもらえなかったんじゃないかと。もしかしたらマイナス査定とかね。で、納得いかないから退団する。でいろいろ移籍先を模索した結果、新日本なんじゃないかなと。もしかしたらね、このジャストファイブガイズのファイブの一人がいなくなったから今フォーになってるけど、そのもう一人追加メンバーとして中島なのかもしれないしね。それでファイブにする。そうするとね、どっちかというと全日系の選手がさ、こう多いから、カラー的には合うかもしれないしね。ちょっとこう正規軍のカラーじゃないし今と思いません。で俺多分ね、絶対そうだと思うんだよ。年俸が下げられる、納得いく査定されなかったから中島は移籍を選んだんじゃないかと思っております。実際のノアの経営状況とか分かんないけど、まあ少なからずこうコロナの状況が良くなった、リアル観戦しやすい環境になってるんで、有料の観客者数は増えているものの、やっぱりこう今ノアにはいろいろ選手が増えてきているような気もしてて、そうするとやっぱ人件費のコストも上がってきてるでしょうし、まあ、もろもろのコストのところを考えた時に、もしかしたらノア側もどっか誰かを切らなきゃいけないみたいな状況もあったのかもしれないよね。で、それが言ったらね、プロッパーじゃないけどさ、そういう昔からの選手じゃない人が対象にされたのか、まあもしくはみんな B 増とか、みんなが一律下げられたっていうのもあるかもしれないけど、まあね、まああくまでも本当想像で話してるからね。ですけど、なんかそんな感じかなと思ってです。で、新日本なら高く買ってくれるだろうというところでなのかな、わかんない。うん、新日本もね、選手多いし今、はい、わかんないけどね。でもね、新日本も外国人選手があんまり来なくなったりもしてるでしょ。だからどうなったのか。でも日本人の方がまだね、感情移入もしやすいし、ストーリー展開もしやすいだろうからというふうに予想します。はい。で、ドルフィン的には、11月の4日かな、ジュニアタッグリーグの決勝戦が、大阪府立体育館第一、まあ、エディオンアリーナ大阪で行われるんだけど、タイミング的に俺そこで何らかがあると踏んでます。うん、なぜなら一応10月2大会出るんだよね。なのでそこまではノア、一応9月末まで契約なんだけど、10月2つ出るっていうのはまあ何らかのね、まあ、売り興行だったからなのか分かんないけど、まあ、そういうのお約束事もあったからでしょうが、まあ、その段階でそういう色をつけておくよりもサプライズをつけるなら一応切りいいところでなると、10月まではなんかノアっぽいイメージがあるから、 で11月からで一番最初のビッグマッチのはそこにあるから、まあそこかなということで、もしそこまでに中島がなんかこう動きが見えないようであれば、ちょっと11月4日行ってきたいと思います、大阪府立にね。はい、ということで、中島のね、予想、まあ皆さん、他のプロレスポッドキャストの皆さんがどう予想してるか分かんないですが、まあちょっとドルプロ的には新日本に行くだろうというふうに踏んでおりますので、はい。で今週末日曜日10月の1日日曜日に、まずねドルフィンの今シーズンの一発目のマラソンの大会出場します。はい、ドルフィンがか、はい、走る場所は兵庫県のこれ尼崎になるのかな、伊丹になるのかな、あの園田競馬場、園田競馬場ねで、走ります。園田競馬場っていうのは競馬って、JRA っていうところがやってる中央競馬と、あといろんな地方にある地方競馬っていうのがあって、園田競馬場は地方競馬場なんです。でね、競馬ってさ、芝っていうコースとダートっていうね、砂砂丘みたいなあんな砂のコースがあるんだけど、園田競馬場は砂のコースしかないくて、一周がね、中のその馬が走るとこは一周が1000メーター弱なんだって。他の JRA のさ、競馬場ってだいたい一周2000メートルぐらいあるんだけど、まあだからちょっと小ぶりな競馬場なんだけど、その園田競馬ダートランっていうね、競馬も好きなドルフィンからするとすごく魅力的な大会で、その普段は馬が走るコースを人間が走ることができる。で、5555メートル、はい、だから5キロ半ぐらいを走るんだけど、まあマラソンで言うとすごい短い距離なの。俺だいたい 42.195 キロかその半分のハーフ出てれるのでね、今年は目標は12月にある奈良マラソンのフルマラソンに出るんですが、まあそれからすると、8分の1ぐらいの距離にはなるんですけれど、ただ砂なので全然足がね、こう踏み込めないみたいなことも予想はできる中で、ちゃんとあの競馬でいうとこのゲートをスタートとして出れるとかねっていうのも相まって、すごくこうなんていうの、楽しみ、面白そうだなと思ってエントリーをしてます。で、競馬のレースって一番短くて大体 JRA で行くと1000メートルのレースがあって、一番最長でも3600メートルなの。それで行くと5555メートルで行くと、もう馬で行くともう超長距離、すごい長距離のレースにはなるんですが、一旦ね、未勝利戦46歳オス、まだ、新馬戦すら勝ったことが未勝利戦初出走で、5555メートルという超長距離戦を今回走ってきますので、はい、楽しみにしております。で、まあちょっと今もね、だいぶこう、徐々に走る距離も長くなってきたりとかもして、走る距離、月間の走る距離も走る回数も、徐々に今多くなってきておるので、12月に向けてね、走ろう、もっともっと体調を整えたいなと思うんですが、まずちょっとね、楽しみの一つとしてそういうのがあるということをお伝えしまして、で、その翌週、10月8日の日曜日に、以前、お伝えをしました武藤と長野のトークショーが大阪の梅田でありまして、そこに行きます。はい、もうお金も振り込みました。参加料が9000円、高いね参加料9000円と、武藤と長野と、一緒に写真を撮ってサイン色紙がもらえる権利が5000円だったかな。なので合わせて14000円、14000円も振り込みました。で、前いつも言うように、俺はサイン色紙には興味ないんだけど、 あの一緒に写真を撮ってもらえるっていうのはもう本当それはね大好きな行為なので、もうあのしかもだよ、武藤と蝶野それぞれとは撮ったことあるんだけど、武藤蝶野とスリーショットっていうところに価値があると思わない？だったら1万4000円ぐらいさ払ってもいいと思っちゃって今回行きます。でね、あの一応まあその構成スケジュールっていうのかな、こうアジェンダっていうのかな、こう見ると、まあ2人のトークショーがあって、で質問コーナーがあって、で写真タイムらしい構成として3部構成で、まああのトークショーはさ、まあ、2人でこう話すんだろうから、きっとよここ最近ので見ていくと蝶野の引退試合はどうすんだみたいな話とかさ、まあ、今年の武藤の引退試合の時に蝶野が上がってみたいな話にはなるんだろうけども、ちょっとやっぱこのね第2部の質問コーナーでなんとかちょっと絡みたいなと思ってます。はい。で、一応ね質問は、考えてみたんですよ。まああの正統派なさ質問でいくと、お互いの性パートナー、タッグパートナー、一番のタッグパートナーでいくと誰ですかっていうようなね、もちろんお互いが言ってくれたらいいんだろうけど、おそらく武藤だったらハセとかさ、蝶野だったら天山みたいな答えが返ってくるかなっていうような答え、あ、質問と、あと今まで巻いた中で一番好きなベルトは何かとかね、まあ、NWA とかさ、いろいろあるでしょ。お互い IWGP はヘビーもタッグも取ってて、で NWA も取ってるよね。もっとあったグレイテスト18クラブとかさ、三冠とかもさ、あ、GHC も取ってるか。あ、そんなんとかね。もう聞きたいし。で、あとはね、今年2月に大阪府立のノアを見に行った時に、あの一応その武藤の最後のサイン会みたいな形でさ、先着100人って前も言ったように俺大体110番目ぐらいで、そのサイン会には参加ができなかったんだけどね、そこ並んでいる時にまだ自分が110番目っていうのがわからない中で、並んでいる時にこうツイートを上げた時にさ、テルイゴディさん、あのダラプロのリスナーさんの、テルイゴディさんが、これを俺のテルイさんの代わりに聞いてきてほしいって、俺に、くれたのが、武藤の膝に入れている人工関節のメーカーを聞いてきてほしいって言われたのよ。で、その俺まだ預かったままなのね、その質問。これも一つかなというので、まあ、あのその質問コーナーのさ流れもあるでしょ。一発目だったらさ、なんか王道の質問した方がいいし、ちょっとこう笑いを取る流れだったらさ、人工関節のねこの流れ、質問を上げてもいいかなと思うし、はたまた俺だったらこんなん聞きてえよみたいなね、もうむちゃくちゃなやつでもいいんだけど、まあ一人何個も聞けないだろうし、で手挙げていきなり質問するタイプなのか、もしくは事前になんか紙に書いて、で面白い引っかかったやつだけがこう吸い上げられるんであれば、まあ、そういったやつの方がいいかもしれないしね、まあ、ちょっといくつか、その質問のネタ持っときたいと思っておるので、お聞きのリスナーさんで、ちょっと10月8日の日曜日までに、これを聞いてきてくれとか、これ聞いてきたら面白いんじゃないかみたいなのを、なんかね、ネタを送ってもらえたらすごく嬉しいです。ツイッターだったらハッシュタグドルプロ、もう一つのハッシュタグ質問みたいなのでいただけたら、で交流ラインでもね、そっちでもドルフィンちょっとこれ聞いてきてっていうのがあれば流してもらえたら、まあ、どれを聞くかはちょっと俺のね主観になってしまうんですけど、ネタを、いただければありがたいです。はい、実際 まあのね、まあ何の権利かはあれだけど、その俺が質問する模様ってさ、こんな普通だったら録音とかしちゃダメなんだろうね、きっとね。でかつその録音してさ配信するなんてもってのほかの行為だと思うんですけど、何らかにはしたいなと思ってますので、何らかにはね何らかにはしたいななんて思ってんだけどな。あー、でも怒られるだろうなまあ何らかでね、したいなんだとは思ってますので、ちょっとそのせい、あ、まあ、けあの答えはねちゃんと出したいと思います。ちゃんとまず質問できたかどうかもですし、質問できたら、どういう答え、何の質問をしてどういう答えが返ってきたのかは、また次回のね、次回じゃダメか、それが終わった後の、放送で、お伝えできればと思いますので、はい、皆さんちょっとお力を、皆さんのその AM ラジオリスナーみたいな、ああいうネタ書く時の感じのあの力を欲しいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はいはい、ということで、もう30分ぐらい話しましたね。はい、早いな。ということで、まあ、今回はねこんな感じで終わりたいと思います。何の話したっけ。ベイサーズがあれだっけ、ベイサーズの話と、まあ、ベイサーズ行ってくれたらいいなっていう話と、前回まで3回やったけど、3回ね収録したけど覚えてないっていう話もしたね。あと中島、そう、中島は新日本行くだろうという予想をドルフィンがしているとっていうのと、園田競馬のねマラソンの話、そして武藤長野のね質問、何にしようみたいな話ということで、プロレスの話は中島の話ぐらいだよね武藤長野の話もプロレスの話かっていうと、まあ質問何にしたいかっていう話だからね。はい、まあ相変わらず、プロレスのことをそんなに話してないポッドキャストですが、また皆さんお聞きいただければ、嬉しいので、またまた引き続きお聞きいただきたいと思います。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。また来週もお聞きください。さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。